Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
1週間ほど前に突然季節が冬になったかと思ったら、また少し暖かさを取り戻したりと、秋なのか冬なのかちょっとわからない日が続いてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週は西宮市大谷記念美術館にお邪魔しています。現在開催中の展覧会を見せていただこうと思っています。担当学芸員の枝松さんに展示品を見ながらお話を聞きたいと思います。枝松さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大谷記念美術館といえば庭園も見どころの一つやと思ってるんですけど、今の時期どんな様子ですか。
そうですね、まあ、少しずつ色づいてはきているんですけれども、まあ、あのロビーから見える紅葉はいまいちというとこですかね
そうですね、まだあの寒くなったんでどうかなと思ったんですけど、まあ、例年ここの紅葉はもう少し後なんですって。
そうですね、なんか12月に入るとあ赤いなっていう感じになるんですけど、なかなか今グラデーションで徐々にっていう感じです、
うん、そうですね、はい、あのまあ、あの庭もすごく見どころありますので、庭も見るのも、一つのこう楽しみとして来ていただければなというふうに思うんですけども、今日はですね、あの今開催中の展覧会を、見せていただこうということでやってきたんですが、 今展覧会このタイトルを教えていただいてよろしいですか。
画人たちの仏教絵画、叙春祭再びという展覧会です。
まずこの仏教絵画がこの素人の僕にはわからないんですけど、仏教絵画の説明をちょっとしていただいてもよろしいですか。
そうですね、まあ、仏教にまつわるさまざまな絵画のことをまあ仏教絵画で、まあ、短くして仏画っていうのも意味は同じですね。
この仏画っていうのは現代の今でもあるものですか。
そうですね、あのお仏壇があるお宅でしたら、お仏壇の中にあの阿弥陀如来とかかけてあるので、 あれも仏画といえば仏画です。
ああそういうことか。あそう言われると確かに家でも見るものですね。
そうですね、
この勝部叙春祭っていう、まあ、画家を、まあ、あの今回なんかお名前が出てるんですけども、確か数年前にも同じタイトルでといいますか、この勝部叙春祭さんをなんかこうテーマにした展覧会があったように思うんですけど。
そうですね、2017年に西宮の狩野派勝部叙春祭という展覧会を古都美術館でしております。
ちょうど6年前になりますかね、はい、あの私もこの番組で取材に来た覚えがあったので、名前はすごく印象に残ってます。西宮の出身の画家さんなんですよね。
そうですね、あの勝部家というのが代々造り酒屋でありまして、
は
あ、で、まあ、そこの出身になります。
いつ頃活躍された方なんですか。
江戸時代ですね、1800年代初めからまあ後半という形です。
幕末とかその辺、
江戸中期から後期という形ですね。
今回まあ再び叙春祭再びっていうタイトルが大きくこうチラシには載ってるんですけど、6年のスパンでもう一回やろうっていう、このなんか理由はあったんですか。
あの前回はとにかくその忘れられてるというか、あまり知られてない勝部叙春祭のことを紹介したいということで、まあ、勝部叙春祭の全貌を見せたいということで、まあ、いろんなあの叙春祭の今残っている作品を集めたんですね。ですから、まあ、お寺さんに残っている障壁画であるとか、まあ、あのいろんなテーマの作品を集めて、まあ、その中に仏画もあったわけです。
あなるほど、今回は仏画をもうメインといいますか、仏画に 絞った展覧会。
そうですね、あの33観音図っていう33幅の、まあ、いろんなあの観音さんを描いた作品なんですけど、こちらを、まあ、その6年前の展覧会では他の作品もたくさんあったので、まあ、17幅ずつ前期後期に分けて展示をしたんですね。でそれがまあちょっとあの心に残ってまして、できればこれを33幅全部一気に展示したら壮観だろうなというちょっとその気持ちもありまして、でもう一回あの展示をしたいなと思ったということです。
実際あの展示室、まあ、先ほど見せていただきまして、この最初の展示室にまずそれがあるんですよね。その前になんか大きな掛け軸があったように思うんですけど、あれは何なんでしょうか。
涅槃図ですね。お釈迦様の、まあ、死の時の様子を描いた作品になりますけれども、
その横にずらっと33観音図でしたですかね、が、まあ、並んでまして、あの、まあ、実際見ていただいたら分かるんですけど、あの、まあ、圧巻ですねこれね、本当にね、
まあ、数だけとにかく33もあってすごいんですけど、まあ、あの仏様、観音様がその33の姿に変化して、でいろんな人々を救うっていう、あの法華経の不問本っていうお経の中にある話を書いてるんですね。だからまあ物語として見てもすごく見応えがあるし、もちろん一点一点力がこもったあの描かれ方をされてるので、
はい、ストーリーになってる、
うん、そうですね。上にその観音様がそれぞれいて、はい、下にその観音さんがいろんな人に変化したり、あのいろんな、ま、それだけじゃないんですけど、はい、こういう事件が起こった時に救ってますよっていうその状況の説明をされていたりっていうようなことがあります。
あの、まあ、仏画っていろんな使われ方をしたと思うんですよ。33観音図っていうのはあれは33個のあれで1個なわけですよね。あのなんか例えばそうどういう使われ方をするものなんでしょう。
33観音図についてはそれを使う方へが臨済宗のお寺さんにあって、は
い、
まあ、なんか実は足利義持が、まあ、それをやろうっていうことでやったらしいんですけどね。でもまあまあちょっとマニアックなので、
はい、
あのその方へとしてはそこまではあの広まらなかったと聞いていますが、
あ、
まあ、そのためにとにかくその33観音図が必要ということで、まあ、東福寺 の、 あの吉三明兆っていう室町時代の有名なあの画僧がいるんですけど、
はい、
その人がだったらということで自分で図用を、まあ、検討して作ったものなんですね。なので、まあ、それをもとにこの女春祭は江戸時代の半ばに、まあ、模写をして描いたということです。
ああなるほどなるほど、もともともっと前昔の話なんですね。足利って言ったらそうですよね。
そうです ね、 ね、まあ、まあ室町時代のまあ初め頃ですけれど、
うん、
まあ、その時にこの図用があの決まって、で、まあ、33観音図自体はそういうことであの需要もあったので、いろんな画家の人があの模写をしてるんですね。
はあ、
女春祭もその中の一つということです。
なるほど、まずその女春祭さんが描いた33観音図が最初の展示室にバーッと広げられてると。これ2階に上がらせてもらうと2階にも同じようにこうあれも33観音図ですかね。これもまた違う方の作品なんですか。
これはあの原在中というあの京都の画家のものなんですけれども、その1階 の、 あの涅槃図の右側の少し小さい方も原在中が描いたものなんですね。で、まあ、あの作品その涅槃図も33観音図もあの一休寺さんっていう京田辺にあるお寺さんがお持ちのものなんです。あの一休寺と原在地という方はまあゆかりが深くて、でそこのまあお寺さんのために書いたのがその33観音図ということですね。
ちょっとこう雰囲気違いますよね。
そうですね、まあ、あの原在地の方が女春祭よりも少し年下なので間20年ぐらい空いてるんですけど、まあ、その女春祭という人は狩野派の人なので、はい、こう水墨をこう中心にしたあの、まあ、墨を使った描き方をしてるんですけど、 原在地の方はいろんな画法を学んだ人 でその中で、まあ、大和絵風というか色をたくさん使う描き方をしているので、うん、33巻の図も割と華やかな色になっていると思います。
ああそうでしたね、確かね。ということは、同じものを描いてるということですよね。
そうですね、その明朝の方により近いのは女春祭の方で、うん、原在中はかなりアレンジがあります。ただやっぱり見比べてみると描いてる仏の形であるとか下にいる人々は、まあ、まあほぼほぼ同じなんですけど、
うん、
でもその中でその柱の色を赤くしたりとかちょこちょこ変えてるって感じですね。
20年ぐらい確か年下とおっしゃってましたけど、まあ、その間にだいぶちょっとオリジナリティを加えてちょっと自分なりのあれも出しながら描いたということですかね、その原在中さんというのは。
その年代の差とかそういうことでは多分ないと思うんですね。あ、まあ、原在中がこうしたかったっていうことでされたんじゃないかなと思います。
それもね、ぜひこう1階と2階に分かれてますけども、うまいこと見比べていただいたら面白いですね。それ聞いてからもう1回見比べてみたいなってちょっと思いましたね。すごいですね、その33観音図がこう丸々2つあるってことですね、今ね、ここには。
そうですね、女春祭の33観音図をとにかく全部出したいっていう気持ちがあったんですけど、はい、まあ、他に33観音図、まああるところを、まあ、探している時に、この一休寺さんも33幅全部出していいっていうご許可をいただけたので、これはということでもう思い切って出すことにしました。
で、まあ、今回の展覧会のテーマとしては、まあ、女春祭さんの作品に限らず、まあ、いろんな方の仏画を楽しんでいただく、そんなイメージですか。
そうですね、まあ、女春祭っていう人、まあ、仏画もその展覧会をやった中で中心的な仕事だなっていうことは分かったんですけど、まあ、他のいろんな有名な、例えば伊藤若冲とか丸山応挙とか、そういう人たちも仏画っていうのを描いてるんですね。で、それぞれがやっぱり中心的で重要な仕事なんです。だから、まあ、そういったその画人たちの仏教絵画を集めるっていうことをやってみたいなと思いました。
なるほど、プロの仏教絵画を今回集めたということは、あの時代にはその仏教絵画っていうものが、まあ、一つのその画家の皆さんにとっての大きな仕事だったということですよね。
それは確実に言えると思います。やっぱり江戸時代に入ってお寺さんが増えたことで仏画の需要っていうのも高まってますし、その画家にとってそのお寺寺院っていうのは、うん、すごく重要な雇い主というかパトロンでもあったので、まあ、そのために仕事するっていうのはやっぱり普通のことだったと思います。
ということは、じゃあ江戸時代にたくさんの、まあ、画家がたくさんの仏画を、まあ、描かれたと思うんですけど、まあ、じゃあこの女春祭さんの話に戻るんですが、女春祭さんとして、まあ、画家としての、まあ、特徴みたいなものっていうのは。
そうですね、まあまあ一番よくわかるのは、まあ、比較もありますし、33観音図の仏様っていうか観音様の顔を見ていただくと、まあ、すごく優しい顔してるんですよね。でちょっとこうふわっとしてるっていうか、まあ、そういう中の柔らかい描き方っていうのは特徴として言えるかなと思いますね。
もともと仏画を専門としてる人じゃないっていう話でしたですが、そのどういうものが得意の方なんですか。
そうですね、この33観音図も下のその人物とか描いてるところを見ると、非常に細かく描くのがまあまあ得意かなと思いますね。色もまあもちろん使っているので、その色の使い方なんかも非常に繊細なものなので、そういうそういうのを生かした作品なんかも他に残したりしてます
ね。例えば、まあ、仏教絵画以外でしたら、なんか印象に残ってる作品とかありますか。
大阪市立美術館の虫干し図鑑っていうのがあって、
うん、
虫干しってまあまあ
はい、
虫干しですけど、
はい、
それが屏風とか、
はい、
衣装とかをこう広げてるんですけど、本当に絵巻なので普通に まあサイズそんなに大きくないんですけどね、そこにそのぎっしり、屏風とか、
うんうん、
その衣装が広げてて、
はい、
でその屏風の中身を非常に細かく全部描いてるんですね。で、まあ、洋服あの衣装もその柄とかを全部ものすごく細かくて、拡大しても拡大しても見れるっていう感じ、だからものすごくそういう細密画が得意だったんだなっていうのはその作品見るとすごく分かりますね。
あ、なるほど、細かいところまでそういう描写がされてるってことなんですね。
そうですね、あの逆にそのすごくこう大胆に、
はい、
まあこう線が生きるみたいな、はい、そういうタイプではちょっとなくて、あの水墨の龍虎図っていうのは博士科酒造記念博物館お持ちなんですけど、はい、なんかコロコロっとしてて、あの龍虎が両方可愛くて、あの虎も龍もなんかユーモラスな感じなんですね。だからまあまあその龍とか言ったらもうね、雲間からこう大胆に出てくるっていうタイプの絵はそこまで得意じゃなかった感じもしますけど、でもそれがそのユーモラスっていうところに
あ
の来るとすごく愛嬌があって、あのいいなっていう感じの
絵です。あ、そうですか、ありがとうございます。今あの最初の展示室とその上の展示室と、まあ、2つちょっとご紹介させていただきました。3つ目の真ん中にある2階の真ん中にある展示室、こちらもまあ仏教絵画ではあると思うんですけど、ここにはどういうものが展示されてると思ったらよろしいですか。
で、まあ叙春斎狩野派の人なので、まあ、狩野派と言われてる人の、まあ、他の作品どういうのがあるかとか、あとはまあお坊さんなんですけど、
はい、
白隠絵描くっていう、白隠っていうとあの、まあ、お坊さんでもあり本もたくさん書かれてますけども、あの独特の仏画をたくさん書かれた方なんですね。の教えを広めるためにその絵を助けとしてっていうこと でその人の作品もまあ一点ありますし、と、まあ、その弟子で追王元路っていうこの方の作品もあります。その元路っていう人は、池の大河と交流があった人なので、その続けて池の大河の作品も並べてますね。
全然違う雰囲気になってますよね。そうちらっと見るとね、いやすごい、これはこれでまた見応えがあるなと思ったんですけど、さっき狩野派っていうその流派ですよね。これは どういった特徴のあるといいますか、どういう派閥なんでしょう。
そうですね、狩野派はもう江戸時代 そのいわゆる画壇っていうんですかね、
はい、
抑えたっていうか、制した
江戸時代に、まあ、一番大きな絵の流派、そんなイメージで合ってますか。
あ、そうですね、あの、まあ、狩野探幽っていう人がその体制を確立したって言われてるんですけど、はい、まあ、とにかくその江戸の狩野家の後にもういろいろ家ができて、でその各大名家にもその自分 あの弟子とかを送り込むんですね。でその今家元制度みたいなのあるじゃないですか、その師匠さんヒエラルキーにして、
はい、
あれを確立したんです。だからその江戸時代に絵を勉強したいと思ったら、その狩野派の流れを組む誰かしらに習うっていうことになって出るぐらい、あのもう全て あの絵を学びたい人は狩野派の何らかの教えを受けるっていう形。
もう一大勢力はではあったわけですよね。じゃあそのすごい勢力なわけですね。
むしろ他にほぼないぐらいに。
ああ、そうなんですか。
まあまあちょこちょこあのもちろんあの他の流派もなくはないんですけど、でもまあとにかくあの幕府にも取り入って、でそれによって大名家にもいろんな弟子を派遣してっていう形で、
もう何でしょう、もう国が認める流派でやったわけですね。じゃあね、
そうですね、もうスタンダードがもう狩野派っていうのが江戸時代だったと思いますね。
じゃあ逆に言うと基本的に江戸時代の画家さんっていうのは大体狩野派になっちゃうわけですか。
狩野派をまず学ぶってことですよね。でその後、まあ、独自色が出たり まあ、その丸山応挙なんかもその狩野派の流れを組む先生にまず学ぶんですけど、どんどんこう自分の流派をこう築いていくわけなので、
あ、はい、あ、なるほど、まあこうどんどん行動を遡れば大体皆さん基本は狩野派ですよということ、
どっかに行き着くっていう。だからあの助春祭ももちろん最初についた先生は大阪の狩野派何がしなんですけど、まあ、もう割とそこからそこまで離れることなく生涯絵を描いてるんで、なのでまあ狩野派っていうふうに呼んでるんですね。だけどまあもう随分離れちゃった人もいるので、そうなるとまあ狩野派って呼べない感じかもしれない。
ああ、そうそう、もう基本的にはじゃあ、ま、ずっとその派を守ってきたというか、その流れでずっとやってきた方と思ったらよろしいですかね。
そうですね、もちろんあの狩野派もあのいろんな画法があるので、ただ水墨描いてるだけじゃなくてっていうことでもあるので、はい、
ああ、なるほどね。いや、これはこれで話を聞いていくとなんか奥が深いなと思いながら、まあ、これ以上聞くとわけわからなくなるのでやめときますけど、で、あの最後の部屋、僕最後の部屋の作品で一つすごくこう印象に残ったやつが野菜の絵が、あれは何なんですか？あれも仏画ですか？
そうですね、多分あの野菜にハンズっていうジャンルがある、なんかちょっとあったんじゃないかなと。まあ、多分あの一番よく知られてるのは伊藤若冲のカソネハンズっていう京都の国立博物館が今お持ちのものなんですけど、まあ、でも伊藤若冲はもともと錦市場 の八百屋さんの出なのでね、だからまあ彼がその野菜にハンズを描いたっていうのはなんか分からなくもないんですけど、でも多分それが評判を呼んでいろんな人が野菜ネハンズをどうも書いてるみたいです。
どういうことですか、野菜ネハンズっていうのは。つまりあの仏様も全部野菜にしちゃったってことですか？
ですね、今展示してる岸連山の作品に関しては、まあ、なぜかね、大根がお釈迦様で、でなんか悲しんでいるのはみんな野菜っていう。
そうでしたね、
はい、
ほらだから何やろうこれと思ってね、最後の最後にそれ出てきたんで、いやちょっと面白いなと思いながら見たんですよ、見たんですけど、これも仏教絵画なのってちょっと思ったわけですよ。
あのもう一点、二丁祭の野菜にハンズはお釈迦さんだけが人型なんですよね。 あとは全部野菜なので、逆にあれが不思議だなと思ってるんですけど、す、ね、うん、ただまあ二丁祭ですといろんなユーモラスなあの解釈も絵を描いてる人なので、まあ、こういうのもありだったんだなって思いました。
ユーモラスですよね、あの今見ても確かにユーモラスですけど、あの時代もだからそういう感覚ってあるんですよね。だからね、
そうです ね、ただまあネハンズっていうからには、まあ、お釈迦様の入滅を描いてるということで、まあ、ただただ楽しく描いたわけじゃなくて、まあ、やっぱりその信仰心とかそういうところもなくはなかったと思いますね。
ただのはちょっとあの悪ふざけではないし、うん、楽しく描いただけではなくて、一応それはそれちゃんとしたものであるよということなんですかね。
そうですね、まあそこまでしっかり描いてるものですし、でもまあまああの楽しいとか、
はい、
そういう部分は別に感じてもいいことだし、
うんうん、そうですね、
味わってもいいことだと思います。
なるほど、これあのぐるっと回って最後の最後に出てくるので、これもちょっと楽しみに見ていただければなと思います。最後そうなんです、野菜なんですよ、なぜか、はい、というわけであの一応僕もあのぐるっと見させていただいていろんなことをお聞きしましたが、枝松さんとしてこう全体を通してこうお客様に見ていただきたい、感じてほしい、もしくはこう展覧会のこだわりみたいなものっていうのを、まあちょっとあの重複するかもしれませんけども教えていただいてもよろしいですか？
まあ、江戸時代の仏画っていうものは その、ま、それぞれの画家の、ま、研究とか展覧会とかの中ではその重要な仕事として個々取り上げられてはいるんですけど、なかなかそのそしたら江戸時代の仏画、仏教絵画って何かっていうことになると、あまり今まで気にされてなかったっていうか、なんかあの仏画を研究する人とか仏画が好きな人って平安とか鎌倉とかそういう時代のものが、まあ、もちろん最高に素晴らしいんですけど、 でもそこからその室町とかずっと下っていくに従ってその仏画っていうのはこう形骸化するというか、あの衰えてくるっていうような見方っていうのが割とこれまで主流だったんですね。ですけどやっぱり江戸時代にはその名前のあるあの絵師が他の時代よりも全然あの数としてどんどんあの出てますし、でまあ世の中も落ち着いていろんなあの可能性が出てきた時代でもあるので、この時代にこういうあの仏画も捨てたもんじゃないよっていうのをまず知っていただきたいというか見ていただきたいなと思いました。
ありがとうございます。いや僕も本当に仏画って何っていうレベルで興味していただきましたけども、いやあの何でしょうね、やっぱりこうなんかこう迫力もあるし、すごいまたならすごい33コマがずらっと並んでるのがまたすごく見応えもあるし、あの何でしょうね、なんかこう詳しくわからない方でも楽しんでいただけるのかなと思いましたし、今日のお話を聞いてあれにはストーリーがあるっていうのも分かって、そういうのも全部気にしながら見ていただくとまたちょっと面白いかなというふうに思いましたし、またその1階と2階でこうちょっと階段上がりますけども見比べていただくのもまた楽しそうですね、これね。
そうですね、まあまあ隣同士並べられないんですけど でもまあ図録には結構あのはっきり大きく出てますので、それを見ながらとかしていただけると嬉しいかなと思います。
ありがとうございます。これ、いつまでやってるんですか？
11月の26日日曜日までになります。
来週の日曜日あと1週間やっておりますので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。開演時間もしくは休館日なども教えていただいてよろしいでしょうか？
開館は午前10時から午後5時までなんですが、入館は4時半までになります。水曜日がお休みなのでそこだけ気をつけてください。
わかりました。大谷記念美術館へは、電車で来ようと思ったらやっぱ阪神電車でしょうかね。
最寄り駅は高路園になりますね。歩かれて6、7分かかるかと思います。
わかりました。入館料はいくらになりますか？
一般の方1200円なんですが、西宮市民であるっていうなんか証明をお持ちいただけると1000円になります。でシニアの方は500円ということですね。
ありがとうございます。あの、あと1週間ですので、ぜひね、あの足を運んでいただいて、まあ、11月の末で終わってしまいますので、まだお庭はすごいがっつり紅葉っていうことにはなってないとは思いますけども、庭も一緒にお楽しんでいただければと思います。今週は大谷記念美術館にお邪魔しまして、現在開催中の展覧会画人たちの仏教絵画叙春祭再びについて担当学芸員の枝松さんにお話をお聞きしました。枝松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。